神戸獅子峡開放第121号平成30年10月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。ご挨拶、会長福井輝久。皆様こんにちは。前回の会報で平成最後の夏を元気に楽しく過ごしていただき、素敵な思い出を残しましょうと書きましたが、集中豪雨や記録的猛暑、そして相次ぐ台風の接近、直撃などなど、自然災害の恐怖と危険を嫌というほど体験する夏になってしまいました。気象警報とそれに伴う交通機関の計画運休措置などで、本会事務所と事業所のヘルパー活動も何度か活動をストップせざるを得なくなり、UD 映画祭と利用者の声を聞く会も延期することとなりました。そのような中、本会の会員やそのご家族、また利用者の中には大きな被害を受けたという情報や報告は寄せられていないことに安堵しております。北海道や全国各地で災害に遭われ、被害を受けられた多くの方には、会員の皆様と共に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。さて、猛暑の中開催した会員研修会や、老人部、女性部合同の元気アップ福祉大会にも、大勢の皆様が元気で参加され、明るい笑い声が聞こえたことが、私にはとても嬉しい夏でした。その反面、長年口癖のように、関西の元気はタイガースからや、と言い続けているにもかかわらず、その不甲斐なさにほろ苦いビールを飲む夏でもありました。これから日々深まりゆく秋、そして師走に向けて、獅子峡では芸能大会があります。各区、各部でも楽しそうな行事を多く計画しております。自分に合う行事を見つけて、芸術やスポーツ、読書、そして食欲の秋を謳歌してください。最後に、自然災害の脅威に怯える時代から備える時代になったと思います。天気予報はこまめにチェックし、水やすぐに食べられるもの、賞味期限が長そうなものを普段より多く備蓄されることをお勧めします。また、避難勧告や避難指示が出たらどうするかを知人や友人との話題にしてください。災害時はお店やスーパーが早めに休むかもしれません。交通機関が止まってしまいます。ヘルパーの活動もストップしてしまいます。自然災害に備え、また、インフルエンザやノロウイルス、成人病に日々留意され、いろいろなまさかに備えましょう。穏やかな深まりゆく秋を、そして年末年始をお迎えくださるよう願っております。囲み記事。本会の奥谷顧問より神戸市内のバリアフリー化を進め、また未来に向けて障害者に優しい政令都市として発展させるためには、やはり市会議員に顧問をお願いすることが近道ではないかとの助言をいただきました。また、6月の本会理事会においても、同様の意見が聞かれ、障害者福祉に理解の深い方を調査し、人選させていただきました。お二人の市会議員に、本会顧問団に加わっていただくこととなりましたので、ご紹介します。平井真知子さん、自由民主党、長田区。山口由美さん、自由民主党、西区。囲み記事終わり。神戸市社会福祉大会。9月12日水曜日、神戸文化ホールにおいて開かれました。長田区会長、森方聡氏が、神戸市社会福祉協議会理事長感謝状を受賞されました。昭和48年から地域福祉センターで 春と秋の敬老治療奉仕や生活相談などの支援活動に従事されました。皆さんと共に喜び、一層のご活躍を願っています。おめでとうございました。感謝状をいただきありがとうございました。この度の表彰は言うまでもなく、一人で成し得たものではなく、多くの先輩方や、今日の会員の仲間の苦労の積み重ねの賜物が、やっと光を浴びたことと思います。その人たちと共に、受賞を喜びたいと思います。また、この賞を誇りに思い、励みにしたいです。大会では受賞の項目も多く、受賞者が何百人もいらっしゃいました。社会福祉という一つの枠の中で、こんなに大勢の人の愛と力が支え合っているのだと思いました。今後も小さいことでも役に立つことがあれば頑張っていきたいと思っています。受賞の喜びをかみしめながら。森方聡。安和市東方、19条を守る決起集会。近畿大会。阿覇地方19条裁判が始まって2年が経過しました。大詰めを迎えたこの時期に、もう一度皆さんの団結力を促すために、東京、仙台、大阪において、決起集会を同時開催することが決定しました。この集会を成功させることによって、視覚障害者は一つ、全国は一つ、という私たちの強い意志を示していく機会にしたいと思います。日時、11月11日、日曜日、13時30分から16時、会場、大阪市立西区民センター、内容、予定、岡田弁護士による基調講演など、問い合わせ、市司教事務所。交通バリアフリーへの取り組み、会長、福井照久。8月20日月曜日、生田警察署を訪問。神戸駅周辺や福祉センター周囲の横断歩道にエスコートゾーンを敷設していただけるように要望しました。8月24日金曜日、神戸電鉄を訪問。電車とホームの間が広すぎて危険であることを伝えました。また、電車の乗り降りの際には、ドアの開閉時に細心の注意と気配り、安全確認をしていただくよう要望しました。また、神戸市内を拠点に運行する主要バス会社に対して、車内アナウンスの充実や、停留所周辺の安全対策などを文書で要望しました。9月12日水曜日、阪急電鉄神戸線の職員約50人を対象に、本会から5人の講師を派遣し、講習会を開催しました。西宮北口駅ホームにおいて電車を使い、視覚障害者への正しい手引きや誘導方法、声のかけ方など、実践さながらの指導を行いました。この他にも、歩きスマホや点字ブロックの上での立ち話、放置自転車などは私たち視覚障害者にとって危険であることを、マスコミや社会に継続して訴え続けることにも取り組んでおります。バリアフリー委員会では、皆様のご意見を伺い、行政や公共交通機関に対し、現状を伝える活動をしております。施設を変えたからとか、整備をしたからそれで終わりということはありません。最終的には、人の心が大切だと思いますので、お互いにルールやマナーを守るように心がけたいです。親切な声をかけられたら、偉そうに答えず、大丈夫ですよ。ありがとう。ずいぶん助かりました。など、丁寧に応対しましょう。誰もが気持ちよく過ごせる社会を未来につなげていきたいです。日盲連結成70周年記念式典、 記念シンポジウム。8月18日土曜日、参加者8名。メルパルク大阪において、第1部記念式典、アートコーポレーション株式会社に感謝状が贈呈されました。第2部記念講演、テーマ、障害者イメージの改変、目に見えない世界を切り開く当事者団体の役割、講師、広瀬浩二郎、国立民族学博物館グローバル現象研究部准教授。第3部記念シンポジウム、テーマに沿ってパネルディスカッション、テーマ1、日盲連が目指す将来ビジョン。テーマ2、弱視者の抱える困難と社会の変革を目指して。閉会後、代表者による意見交換会が行われました。本部事業の報告。第43回展示協議会、7月13日金曜日、参加者21人、総合福祉センター会議室 ABC において、優勝会員の部中原真理子長田区、展示教室の部原田正勝。審査の間の待ち時間、会長が趣向を凝らしたゲーム問題は皆様にとても楽しんでいただいております。会計勉強会、8月3日金曜日、参加者23人、総合福祉センター会議室 A において、税理士事務所より講師を招き、各部各支部の会計担当者を対象とした勉強会を開催しました。法人決算に必要な基礎知識を学びました。第1回会員研修会、8月3日金曜日、参加者50人、総合福祉センター会議室 ABC において、1、認知症について、荒川美奈子、上田正美講師。2、認知症と座ってできるダンス、三宅真理講師。3、まさくんの音楽会、奥野正俊講師。認知症の話を伺うことで、悩んでいたことが安心へとつながりました。また、まさくんが奏でるオカリナの優しい音色に、皆様うっとりとされていました。利用者の声を聞く会、8月24日金曜日、台風20号の影響で延期となりました。次の日程で開催いたします。11月2日金曜日10時から、総合福祉センター会議室 AB において、 UD 映画祭シャボン玉、8月24日金曜日、台風20号の影響で延期となりました。映画祭は次の日程で開催いたします。10月26日金曜日、14時開演、13時半会場。前回より30分繰り下げです。敬老奉仕活動。9月14日金曜日、東灘区、灘区、兵庫区、北区、長田区、垂水区。例年のごとく各支部にて敬老奉仕活動が行われました。首を長くして待っておられたお年寄りの皆さん、治療が済んだ後、ああ、気持ちよかったと喜んでおられました。本当によかったです。日常生活用具研修会、ポータブルレコーダー、PTR3 の操作等。9月21日金曜日、参加者9人、総合福祉センター、会議室 AB において、講師、信濃剣士株式会社、伊藤春樹先生。 PTR3 の基本操作について学びました。これまでのプレックストークに比べて軽量で、持ち運びに便利なハンドルがつきました。また、従来の機能とは別に、インターネットラジオが聴ける、展示ファイルが読めるなどの有料オプション、16,000円の紹介もありました。政令都市大会が開催された。9月8日土曜日から9日日曜日、パシフィコ横浜において、第59回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会が横浜市の主幹で開催され、多くの政令都市代表が集まり、障害者が抱える問題に関する情報や意見を交換しました。神戸からも福井会長が出席し、電化製品に点字や CD の説明書をつけることを義務化してほしいとの要望を出し、採択されました。他都市からは、同行援護や交通バリアフリー、日常生活用具の地域格差の問題が提起され、活発に意見交換がなされ、有意義な会議でした。翌日は第49回親善スポーツ大会、ボーリング大会が開催され、獅子協を代表して岡崎明美副会長が出場し、大活躍しました。第21回中山ワンダフルフェスタ。10月5日金曜日、ゲスト八代亜紀。神戸文化ホール大ホールにおいて、広報部長福田正勝。私が案間の修行のため神戸にやってきた頃、彼女の涙恋の歌がヒットしていました。あれから40数年後の今、舞台の幕が開き、彼女の歌を聴いているうちに、期待と不安でいっぱいだったあの当時のことが懐かしく思い出されました。そして、彼女のショーがそろそろ終わりに近づいた頃には、あのハスキーな歌声にすっかり心も酔いしれて、このまままっすぐ家に帰っては申し訳ない。みんなでどっかに飲み行こか、という気分になるような、ほんまにええコンサートでした。ありがとう、中山財団様。次回も楽しみに待ってます。各部の報告。老人部、部長、今泉克治。8月10日金曜日、女性部との合同で福祉大会、落語朗読の会。参加者52人、総合福祉センター、会議室 ABC において、日赤の朗読奉仕者、田辺頼子さんの朗読と、アマチュア落語家、ポットさんの落語を聞きました。ポットは、ほうけるの方、ひらがなの小さな津、人。暑いさなかに大勢の方に参加いただき、ありがとうございました。私、今泉の感想を、みそ一文字にしてみました。暑い夏、涼しい部屋で51、聞き耳立てる落語朗読。9月28日金曜日、中間監査会午前、総合福祉センター5件において、青年部、部長、佐々木文隆。7月13日金曜日、第4回ヨガ教室、参加者15人、総合福祉センター体育室において、9月16日日曜日から17日月曜日祝日、第64回全国盲青年研修大会、奈良県大会、出席、佐々木、岡崎、福田、カッコ、ヘルパー2人、閉じ。今年の全盛大会は奈良県で行われました。分科会では、法務策について、賃貸住宅などの契約において、 視覚障害者が様々な面で差別的待遇を受けていること。同行援護を利用して子供の幼稚園などの送り迎えができないことなどについて改善を要望できるよういろいろと討議しました。また研修会では、雅楽の演奏、楽器の体験、考古学においては縄文土器や弥生土器などに触れる体験など、その土地らしい歴史を体感することができました。9月21日金曜日、第5回ヨガ教室、参加者12人、総合福祉センター体育室において、9月28日金曜日、盲青年日帰り研修旅行、芋掘りと藍染め体験、参加者25人、徳島鳴門方面、食欲の秋、芸術の秋ということで、今回は鳴門金時の芋掘りと織物の藍染め体験をしました。久しぶりに畑の土に触れました。芋が出てくると、みんなあっちこっちで、あったと興奮気味に声を出していました。藍染め体験は、スタッフさんに丁寧に説明してもらいながら、ハンカチを染めました。ちょっと難しかったです。女性部、部長、織野八千代。8月10日金曜日、老人部との合同で福祉大会。朗読、落語。8月31日金曜日から9月2日日曜日、第64回全国盲女性研修大会、中国四国ブロック島根県大会、島根県民会館において、会員関係者約400人が参加しました。全国代表者会議では、会員の減少で出席者が減り、全国委員や代表者のあり方、研修会の形など、執行部からの提案により、今後の課題となりました。研修会第1部は講演。講師は、医師で落語家の、春雨や落雷氏です。まず、落語をしてくださり、次に健康講話がありました。笑いが細胞を強くするそうで、大きな声で笑うこと、ストレスをためないこと、一日に5000歩ほど歩くことを勧めていただきました。講師が笑いの演技をすると会場は大笑い。みんなで立って笑いの練習を3回しました。全国を健康で楽しくするために笑いを持って回っているそうです。研修会第2部では、事前に各県へ送ったアンケートの報告でした。女性部の実態が少しわかりました。第3部はレポート発表です。日頃差別を受けたことがありますか？感じたことがありますか？というテーマについて各ブロック代表が語りました。障害を持って生まれたことで親子の関係が良くなかった方が、年月が過ぎた今、親に感謝をという言葉を口にされると、会場からも、ぜひ仲直りを、ありがとうとお母さんに伝えて、と励ましの声があり、感動的な言葉の中で研修会は終わりました。体育部、部長、岡崎明美。7月1日日曜日、第1回金風呂スポーツ部委員会、大阪市長井スポーツセンターにおいて、7月20日金曜日、STT 練習会、参加者10人、総合福祉センター体育室において、8月31日金曜日、STT 大会、参加者10人、総合福祉センター体育室において、男子1位、川久保栄、灘区、女子1位、中津田牧、西区。9月28日金曜日、第20回兵庫県グランドソフトボール大会、第2回実行委員会、 総合福祉センター5件において、音楽部部長小林清、9月18日火曜日、歌の集い参加者14人、東部在宅福祉センターにおいて、いつものように時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて、赤とんぼ、故郷の空、ふるさとなどなど、秋の叙情歌6曲をゆったりと心いっぱい楽しく歌いました。これからもいろいろリクエストください。先生からのお言葉でした。アハキ部、部長、江口節夫。7月20日金曜日、神戸市新旧マッサージ師会総会、総合福祉センター1件において、8月22日水曜日、第10回平成医療学園アハキ法19条、違憲訴訟口頭弁論、出席者4人、大阪地裁202号法廷において、9月28日金曜日、健全なるアハ企業を守る会、総合福祉センター1、2件において、各区の報告、東灘区、8月22日水曜日、ぶどう狩り参加者2人、平井山ぶどう園において、兵庫支部よりお誘いがあり参加しました。現在会員数も少なくなり、自力では行事計画が困難となり、ありがたくお受けしました。数年前に東灘支部から行った神出の時より、房も粒も大きく、一房も食べきれず、買ったお土産と一緒に持ち帰りました。灘区、9月21日金曜日、日帰り研修会、淡路島方面、参加者21人。中央区、7月20日金曜日、オセロ、参加者6人。総合福祉センター2件において、8月22日水曜日、ぶどう狩り、兵庫支部に参加、参加者3人。三木平井山観光ぶどう園において、9月7日金曜日、オセロ、参加者6人、総合福祉センター会議室 A において、9月15日土曜日、アコースティックギターコンサート、兵庫支部に参加。兵庫区、8月22日水曜日、女性部日帰り研修会、ぶどう狩りとランチ。参加者22人。三木平井山観光ぶどう園において、9月15日土曜日、文化部港川随道アコースティックギターコンサート。参加者12人。北区、7月20日金曜日、女性部お茶会。参加者9人、効力地域福祉センターにおいて、長田区、9月7日金曜日、石鹸作り体験、参加者17人、会員9人、ジョイプラザにおいて、9月21日金曜日、女性部懇親会、参加者27人、会員14人、新開地気楽館において、スマック、7月12日木曜日、日帰り研修、徳島県参加者28人、大塚製薬、カッコ、ソイジョイ、ソイカラ、トジ、工場見学、ナルト、渦潮見学、午後は藍染め体験をしました。8種類の模様から好きなものを選び、ハンカチを染めました。会心の作は土産に持ち帰りました。垂水区、 9月28日金曜日、第36回、基礎から学ぶ料理教室、参加者7人、レシピ、ミックスビーンズ入りキーマカレー。今後の予定。10月19日金曜日、第21回、ジョギング&ウォーキング大会、王子スタジアムにおいて。10月26日金曜日、UD 映画祭、シャボン玉、医師会館大ホールにおいて。14時開演、13時半会場、生の音声ガイド付き、入場無料。親の愛を知らずに育ち、犯罪を繰り返してきた青年が、市原悦子演じる老婆と出会うことで、人の温かみに触れ変わっていく。血のつながりを超えた絆と、人生をやり直したいと願う青年の決意に感動の声が続出。出演、林遣都、市原悦子、綿引勝彦。上映時間、1時間48分。11月2日金曜日、利用者の声を聞く会、10時、総合福祉センター、会議室 AB において。11月9日金曜日、上半期監査会。11月16日金曜日、日毛連金風呂第2回委員会。神戸獅子協主催で、午後からアハキ研修会、並びに交通バリアフリー研修会を開催します。総合福祉センター会議室 C において。11月20日火曜日、日進連近畿ブロック福祉大会及び相談員研修会。奈良県社会福祉総合センターにおいて。12月7日金曜日、第4回理事会。12月14日金曜日、第56回芸能大会、兵庫公会堂において。歌名人、芸達者の方、ステージでその技をご披露ください。応援だけのご参加も歓迎です。みんなで歌って楽しい時間を過ごしましょう。詳しくは支部長へお尋ねください。平成31年1月18日金曜日、予算委員会各部日程調整会議。1月25日金曜日、支部長会。1月27日日曜日、市新連福祉大会、永田ピフレホールにおいて。2月1日金曜日、獅子協将棋オセロ囲碁大会。2月15日金曜日、第10回 UD 映画祭、三宮勤労会館において。各部事業、老人部、部長今泉勝司。11月2日金曜日、会員勉強会、介護の予防体操と介護についての話、13時半、総合福祉センター研修室において。12月21日金曜日、オセロ練習会、北区合同、13時半、総合福祉センター会議室 A において。青年部、部長佐々木文隆。10月12日金曜日、第6回ヨガ教室、午前、総合福祉センター体育室において。10月26日金曜日、盲青年釣り教室、有馬増池公園において。11月9日金曜日、第7回ヨガ教室、午前、総合福祉センター体育室において。11月30日金曜日、盲青年 IT 研修会 iPhone 体験午後総合福祉センター1、2件において女性部部長織野八千代11月30日金曜日秋の研修会ソプラノミニリサイタルとランチ12時南港会館において体育部部長岡崎明美10月12日金曜日 STT 練習会13時総合福祉センター体育室において11月3日土曜日祝日第20回兵庫県グランドソフトボール選手権大会大倉山公園野球場において11月16日金曜日 STT 練習会10時総合福祉センター体育室において11月25日日曜日第56回近畿視覚障害者卓球大会大阪市において音楽部部長小林清11月20日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター多目的室において、たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。アハキ部、部長、江口節夫、11月9日金曜日、第11回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論11月16日金曜日午前部会配信回収します。総合福祉センター4件において14時研修会関節モビリゼーションについて講師前川浩二先生総合福祉センター会議室 C において。各区行事、東灘区、10月12日金曜日、丹波笹山枝豆採り、兵庫支部よりお誘い、11月9日金曜日、ハイキング、9時半、伏見稲荷大社、京都タワー、灘区、12月21日金曜日、歳末助け合い事業、落語鑑賞会、新開地喜楽館において、平成31年1月11日金曜日、新年懇親会、会場未定、中央区、10月12日金曜日、丹波笹山枝豆採り、兵庫支部よりお誘い。11月、予定、オセロ。平成31年1月、予定、新年会。兵庫区、10月12日金曜日、社会見学会、丹波黒豆収穫体験と立ち食い焼き。12月か1月、予定。歳末助け合い事業、場所未定。平成31年1月11日金曜日、新年会、南港会館において。北区、10月12日金曜日、カラオケ会、13時、花とおじさんにおいて。12月21日金曜日、オセロ、獅子協老人部合同、午後、総合福祉センター会議室 A において、平成31年1月11日金曜日、新年会11時半、北野において、長田区11月9日金曜日、カラオケの集い13時、歌い屋において、平成31年1月11日金曜日、 新年会、木曽路神戸ハーバーランド店18階予定において、スマック、10月11日木曜日、ふれあい学級、第一小学校において、平成31年1月24日木曜日、新年会予定、垂水区、10月25日木曜日、日帰り研修旅行、三田明太パーク、手塚治虫記念館、11月15日木曜日、淡路の養護盲老人ホーム五色園の見学、西区、10月26日金曜日、日帰り研修、赤穂市立海洋科学館、11月2日金曜日、敬老治療法師、新公園において。お知らせ。時田さん演奏会にご出演。音楽部歌の集いでおなじみの時田直也先生が演奏会に出演されます。美しい日本の言葉と歌を豪華メンバーで歌います。日時、11月18日、日曜日、16時開演。場所、神戸新聞松方ホール。入場料2000円。問い合わせ、997-8831、神戸波の会事務局。視覚障害者就労促進フォーラム、ご案内。職業訓練が就労を支える。全国どこでも職業訓練が受けられる体制を。日時、11月24日土曜日、10時から16時30分。受付9時半。場所、吹合文化センター大ホール。参加費無料。定員100名。事前申し込み不要。視覚障害者就労支援セミナー、ご案内。職業訓練を考える。より良い職業訓練を目指して。日時、11月25日、日曜日。10時から15時30分。受付9時半。場所、中山記念会館、2階、多目的室。参加費、無料。定員30名。事前申し込み不要。落語で奨励賞を受賞。兵庫支部の宮永真也さん、芸名ポットさんといえば、昨年の芸能大会で楽しい小話を披露し、優勝されましたので、ご存知の方も多いと思います。また、最近では元気アップ福祉大会に登場され、笑いの渦に包まれた方もおられるでしょう。この宮永さんが先月開催された第19回新人お笑い尼崎大賞落語の部に出場され、奨励賞と観客賞をダブルで受賞されました。おめでとうございます。今後の活躍も期待しています。第11回関西視覚障害者囲碁大会で囲碁クラブが大健闘。7月31日日本ライトハウス主催の囲碁大会において、囲碁クラブの方々が日頃の成果を発揮され、優秀な成績を収められました。結果は次の通りです。有段者 B クラス3位、田中文雄、兵庫区。シングルクラス2位、酒井俊弘、東灘区。3位、秋山忠夫、長田区。上級クラス3位、大河原勝子、兵庫区。ヘルプマークご存知ですか？外見が健康そうでも支援や配慮を必要としている方、障害を持っている方が周囲の援助を得やすいように作成したものをヘルプマークと言います。 赤地に十字とハートの図が描かれており、カバンなどにつけて使います。下記窓口で配布していますので、よろしければお尋ねください。各区、各支所、安心健やか係、障害者福祉センター、総合福祉センター3階、ほか。前回の会報で、獅子峡の歌を募集します、とお知らせしましたが、詳細がまだ決まっておりません。正式な要項ができましたら、広く募集いたしますので、よろしくお願いいたします。獅子峡事務所は、12月29日土曜日から、31年1月3日木曜日まで、冬季休暇となります。神戸から始まった46。湊川神社のオリーブの木。日本のオリーブの歴史は、明治の富国強兵、殖産興業政策が始まりです。当時政府は、生活に役立つ植物の栽培研究に乗り出し、外国産植物を積極的に栽培し、輸出の拡大を図りました。そこで明治6年、ウィーン万博の事務副総裁、佐野常民氏が、初めて日本にオリーブの木を持ち帰り、次に明治11年、パリ万博の日本館長、前田正成氏も持ち帰り、それぞれは神戸にある官営の農業試験場、植物園に植え付けられました。明治末期、両植物園が共に閉園を迎えた際に、二人と親交の厚い仲だった湊川神社初代宮司、織田俊秀氏に寄贈したとされます。同時代のオリーブの木は、加古川の宝蔵寺以外、他に国内に現存するかは確認されていません。樹齢百数十年、日本最古のオリーブの木のうちのこの一本は、歴史を見守りつつ、毎年たわわに実を結びつけています。会員の移動。入会者、小村恵美子、スマク。退会者、鍋島美恵、中央区。内藤よし子、長田区。移動、鶴口民代、渋貝より長田区へ。編集後期。皆さん、こんにちは。秋風がご機嫌いかがと、涼しげに襟足を通り抜けていく、本当にいい季節になりました。しかし、今年の夏はいろんな自然災害が立て続けに起こり、大勢の人が亡くなられ、また被災されました。心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。それにしても、本当にえげつない夏でしたね。早速自然災害から身を守るために、あなた自身の防災をしっかり考えておきましょう。ところで、明るい話題といえば、女子テニスの大坂なおみ選手が四大大会の全米オープンで、日本人として初優勝の快挙を成し遂げました。やったね。すごいね。抹茶アイスでおめでとさん。これからも、広報部へのご支援、ご協力、よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子峡開放第121号。発行日、平成30年10月15日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会。会長、福井輝久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、市立総合福祉センター内。電話 078-371-6245、078-3-4-1-2897。 ホームページ http://kobe-sisikyo.eek.jp/。 最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。これで、神戸獅子峡開放第121号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。